暑い日が続いておりますが、お帰りないでしょうか、お元気でしょうか。本当に一方では暑くて一方では、雨が降り続いてですね、本当に土砂崩れとか床上浸水とか大変だなと、日本国中が大変だなっていう感じがしますけども、まあそれで私たちこうしてね守られて、幸いかなというふうにも思います。災害に遭っている方々のことも覚えながら、また世界の国の戦争の中にある人たちのことを覚えながら、この礼拝をですね捧げていきたいなとそのように思っております。一言お祈りいたしましょう。愛する天の地なる神様、あなたの皆をあがめ感謝します。すぐに一週間の歩みをお守りくださって、こうして週の初めの朝を迎えることができたこと、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができることをありがとう感謝します。神様、本当に暑い日が続いておりますし、熱中症にかかられる方も多く出ていますし、また、いろんなところで集中豪雨で被害に遭っている方々もたくさんおられます。祈られたように亡くなった方や、本当に、家まで床上浸水で水が入ってきて、困っている方々もたくさんおられます。一人一人を、神様、あなたがどうぞ早く回復することができるようにと、また言い訳を覚えている人たちを励まし支えてくださるように、すべての面においてあなたが助けてくださるようにと心からお願いを申し上げます。主よ、世界に目を向けていくときに、戦争している国もたくさんあります。ウクライナの方では続けて戦争が、続けて行われております。早く停戦となるように私たちは願っております。これ以上長引くことがありませんように、どうぞ主よ、あなたが世界のクリスチャンたちの祈りに応えてくださって、一日も早く、平和が訪れるようにと心からお願いを申し上げます。イスラエルの方においても内紛といいますか、攻撃があり、戦争が、あります。どうぞ平和が訪れるよう、平和な国となりますようにとお願いいたします。今日集おうとして集えなかった兄弟姉妹たちの上に、言い訳を覚えている人、高齢者で来れない方々、主の平安と癒しと助けがありますようにとお願いをいたします。この感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。テレビによく出てくる芸能人たちがおりますけれども、彼らのことをテレビタレントと、言います。でこのタレントっていうのはもうすでにこう多くの人が使ってるんですが、英語の言葉ですけれども、才能というね、まあそういう意味があるんですね。でこのタレントっていうのはですね、もともと聖書の今日出てくるタラントっていう言葉から、派生した言葉というふうに言われて、今も全然意味が使い意味が全然違うんですけれども、タラントですね、そこから、このタレントっていう言葉がこうね、使われになったということですが、このタラントというのはもともと古代ギリシャではですね、重さの単位であったそうです。重さの単位なんですね。でそれが、まあ、今日のところでは財産5タラント2タラント1タラントといって、財産としてお金として使われております。 皆さんもよく知っているこのタラントのね、ものたとえを今日見ていきたいと思うんですが、私たちはタラントっていうと神様が与えてくださったもので、才能であったり能力であったり、賜物ってもっと広げてしまうところがあるんですが、そういうものとして私たちは理解して、いるかと思います。で、今日このタラントの皆さんもよくご存知のですね、タラントの話を、見てまいりたいと思います。今日も、3つに分けて話をしたいと思いますが、この例えが語られたのはいつであったか、あるいはイエス様は何を思ってこれを語られたかというその背景を、見ていきます。このタラントの例えはですね、イエス様が十字架につけられる前に語られた例えです。もうあと数日でイエス様は捕らえられて十字架につけられるという、そういう週の出来事でありました。でイエス様はですね、いろんな教えを残されましたが、24章において24章と25章ってこう一つの区切りがあるんですが、24章で世の終わりについて語っていますよね。世の終わりが来るんだ、あるんだ。でその前兆を一つ一つこう挙げておられます。それを弟子たちに教えておられます。で世の終わりにはいろんな現象だけではなくて、人の子が再び来ることを教えています。ね、イエス様のことですけども、再び主が来られるんだ。でもその日は誰も知らない、いつ来るのかわからない。目を覚まして準備をして待ちなさいということを、この24章を通してイエス様は語っているんですね。そして実は24章の45節から今日の25章の今日開いたところの後も見ると、4つの例えが書かれているんです。24章の45から51節は悪いしもべの例え、そして、25章に入ると花婿を迎える花嫁の例え、これ皆さんよくご存知でしょう。そして今日のタラントの例え、そして、今日の例えの後の後半はですね、最後の審判の例え、振り分けられる、右と左、羊とヤギをこう分けるようにですね、そして私に小さいものにしたのは私にしたのだっていう人たちを右に分けて、しなかった人たちを左に分けて、最後の終わりの時の審判について例えが書かれて、4つですねこう例えがこうあるわけで、でその例えは今言ったようにイエス様が再び来られることと、そのために備えること、準備をすること、イエス様が来られるまで私たちは何をすべきか、神様から与えたものをちゃんと管理するように、ちゃんとそれを守るようにっていう、そういうことが背景にあると思うんですね。それが例えの、イエス様が例えを語られた背景でございます。2番目、この例えそのものを見ていきたいと思います。どんな例えかということでありますが、先ほど読んでいただきました、ご主人が旅に、出ることになりまして、このご主人はたくさんの財産をですね持っていたようですが、今日のところはその能力に応じてあるしもべには5タラント2タラント1タラント預けた。でそれはそれを元金にして元金にして商売をですね、するようにっていう命令でありました。1タラントねっていうお金のことについて、皆さんの聖書の下の注釈のところを見るとですね、6000デナリというふうに書いてると思うんですね。1タラントというのは、 6000デナリっていうことになり、1デナリは皆さん1日の賃金です、ね、ですから、6000日の1タラントは6000デナリ、6000日の、ね、賃金になる。年数に直すと16年分1タラントってなんかね、5タラント2タラントに比較すると小さいように見えるかも分かりませんけども、実はそうじゃなくて大きな金額に、まあ、なるわけ、まあ、5タラントしたらもっとですね、それの5倍、それの2倍ですから、すごい、ね、金額にすれば大きな金額になるのであります。あとでなんかこうわずかなねっていうところがありますよね。わずかなものに忠実だったからっていうのは出てくるんですが、わずかなものかな、このご主人にとってはたくさん持っているわけですから、それを預けたわけですから、そのご主人にとってはたくさんある中のわずかなものっていう、受けたものはわずかなものではありませんけれども、そのようなことをここで、知ります。で、預かれたしもべたちはそれぞれそれを使って商売をして、5タラント人は5タラントを儲けた、2タラント人は2タラントを儲けた、1タラントの人はそれを使わないで土の中に隠していたという話ですね。地面に穴を掘り主人の金を隠した、盗まれないようにということであったんでしょうか。まあ、その理由が後で、書かれてあります。さて、時間がかかりまして、時間が経ちまして、ご主人が帰ってきて生産をすることになりました。書かれている通りです。ご主人さん、私は5タラントで5タラント儲けました、報告するのであります。多分元気よく報告したでやりましょう。ごくたらんと儲けました。で、主人の仮に立った言葉は、よくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよ、主人の喜びを共に喜んでくれと、ご主人に、褒めていただきました。よくやった、忠実なしもべ。この例えは後でまた触れますけども、良い忠実なしもべだ、忠実なしもべだっていう、この言葉が大きなキーワードのような気がいたします。この忠実っていうのはですね、信頼できるっていう意味があります。信頼できる、信用できる、ね、信頼できるしもべだあなたはというお褒めの言葉でありますけれども、はい、5タラントの人も2タラントの人に対しても、このご主人は同じ言葉をかけてますよね。同じ言葉、よくやった、忠実なしもべ。さて、1タラントの人のことをちょっと見たいと思うんですね。1タラントの人が先ほどの人のように潔く元気よく、ね、ご主人さん喜んでくださいと言ったんじゃなくて、こういう理由で私は隠しておりましたと報告をしております。24節25節です。ここを読みますと、この1タラント預かった人はご主人を怖い、恐ろしい、厳しいご主人というふうに受け止めてたようであります。どういうことかというと、主人としもべ、主従関係でありますけれども、このしもべはですね、ご主人はもちろん種まきもせず借り入れもしない、実際に働かないけれども、人にやらせてその収穫の多くは自分のものにしてしまう、ね、そういうご 主人のように受け止めていたのではないかなと思うんですね。預かった財産をもし失ったら何をされるかわからない、まあ後で追い出されるところがあるんですけども、怖い、恐ろしい。ご主人、ご主人に対する愛とか信頼を持ってなかった。もちろんね、神様、このご主人の愛とか信頼とかを受け止めることができなかった人のようであります。だから隠したね、血の中に隠してしまったのです。主人は何と答えているかというと、悪い怠け者のしもべだ、私が賄ったところから刈り取り血やされたところから集めると分かっていたのか。お前の私のお金を銀行に預けておくべきだった。利息とともに返すことができたのだ。銀行という言葉が出てきますが、ある人が、先生昔銀行があったんですかって、尋ねられたことがありましたけれども、まあ、今のような銀行ではないにしてもあったようですね。ローマ帝国が支配してて、ローマの貨幣が、使われておりました、ちゃんと預けるところがあったようです。そしてちゃんと預けてたら1年2年3年の利息がついた。だからこの主人が帰ってくる期間っていうのは結構あったようですけども、それ預けてたらですね、ちゃんと利息がついてただろうという話ですよね。悪い怠けの者だ。彼は取り上げられ、ボタランと思ってる人にそのものが預けられ、渡され、彼はこれこそ外の暗闇で、泣いて激しりしなければならなくなりました。でこういうストーリーであります。どこが違ってたんでしょうか。5タラント、2タラント、1タラント、そのタラントの違いではないと思うんですよね。さっきから言ったように、この5タラント、2タラントの人たちはご主人のしもべであるということを感謝していたんじゃないんだろう。自分たちを信頼してくれて預けてくれたことを喜んでいたのではないか。その期待に応えたいと思う、主人の喜びを自分の喜びとする、そういうご主人に対するの心が分かるし、よく分かるし、それに応えようとして、一生懸命喜んでもらうこととして勤めたんではないだろうか。逆にこの2タラントの人はですね、恐ろしいご主人、愛されているのにもそれを受け止められない、信頼しているのに、期待しているのに受け止められない、ただ恐ろしい。それで隠したのであり、まあ、隠すということは、まあ、安全な道でしょうけれども、それ以上なりませんよね。それ以上増えることはありません、まあ、安全圏に自分を置いてたのかも分かりません。何も増やすこともないし、減らすこともないし、盗むわけでもないし、使い込むわけでもないし、元金はそのまま返せる。まあ、そんなこのしもべの姿を見ることであります。さて、例 えの、この意味といいましょうか、おっしゃることをまとめて終わりたいと思います。この主人は誰でしょうか。神様であるし、またイエス・キリストであるということでしょう。変えてくるのでありますか。再びイエス様が再び戻ってくるわけですから、この、主人はイエス様になるでしょう。しもべたちというのはイスラエルの民や、また私たち神の国の民、私たちであります。神の国が完成する時を待ち望んでいる私たちであります。タラントは最初から言ったように、神様が与えた能力、才能、ある人は色ともっと広げて健康であったり仕事であったり、神様が与えてくださって全てのものまで入れる人がいますが、まあ一番には神様が与えている、私たちとしてに与えている能力と言いましょうか、才能と言っていいかと思います。でその上で、おっしゃることをまとめたいと思いますが、まず一つは、神様は一人一人にタラントを与えておられるということですよね。一人一人にタラントを与えておられる。ある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人には1タラントっていう、同じじゃない、同じではないのです。私たちの側から言うならば、それは不公平と思うことかも分かります。ある人には5タラント、2タラント、私には1タラント、それは不公平ではないかと思うかも分かりませんけれども、神様にとってはそうではないんです。神様はその人に応じて与えた、その人に合ったものを与えておられる。私たち側とするならば、人と比較して自分を卑下することがあってはならない。1タラントでも大きいじゃないですか。良い1タラントを与えてくださっている。背伸びをして5タラントでないのか、2タラントでないのかではなくて、一人一人に神様がタラント、才能、能力を与えておられる。恨んだり悲願だりしてはなりません。自分らしく生きる、これ一番私たちが望むところ。背伸びすることなく、自分は自分、神様から愛されているものとして、神様が私を愛してね、そしてこのような才能や能力を与えてくださっているというのを受け止めて、ああいう自分らしく生きるっていうことが大切ではないかなと思うんですね。2番目おっしゃることは、神様はこのタラントを隠すんじゃなくて活用することを願っておられます。5タラントの人が5タラント、二タラントの人が二タラントしたように、その才能をさらに豊かにしていく、使うことで豊かにしていくことができる、用いることによってさらに与えられていく、さらに豊かにされていくのです。隠したままであるならば、何もそこから豊かになることはありません。逆に失っていく、逆に奪われていく。さっきから才能っていうことをお話ししているんですが、才能っていうのは いろんな考えがあるかなと思うんですが、まあ、生まれつきのもの、ね、潜在的なものっていうのもあると思うんですね。まあ、もちろん神様が、そのようにしてくださっているわけですけども、でも気がつかない時があります。私たち側からしたら見出せない時があります。でもある人に見出されて、ね、あなたは音楽は素敵ですね、スポーツは上手みたいですね、声をかけてもらって、そのことでその人にが気づいて努力して、その才能をもっと発揮できるようになっていくってことであると思うんですよね。ある人に出会うことによって、その人が見出してくれたことによって、さらにその人もそれを受け止めて努力をしていくことによって、才能がもっと広がっていくということがあるんじゃないでしょうか。今アメリカで活躍している大谷って人いますよね。もういつも話題になっている投手でありバッターですよね。彼を見出してくれた人は誰でしょうか。受け入れてくれた人、それがあってアメリカの大リーグに入ることができて今活躍しています。もともとあった能力もあるでしょう。周りの人が認めてくれたっていうこともあるでしょう。私はこのある人に見出されたっていうところを神様に置き換えたいなと思うんです。私たちは神様に見出される、それによって賜物、才能が伸びていく、教会の交わりの中においてそれが活用されていくことによってさらに豊かになっていくことっていっぱいあるんじゃないでしょうか。神様に見出される、もちろん人に見出されることもありますよ。でも神様が私たちを見出してください。私も二十歳の時に教会に行くようになったんですけども、本当に消極的な人間でした。人の前で話すこともできませんでした。気が弱くて、小学生の時体大きかったんですけど、うどの大木っていうあだ名でした。体だけでっかい、気が弱くて、もう本当に、クラスの中でもいつもビリでした。劣等感で悩みました、苦しみました。二十歳の時に教会に行くようになり、神様から愛されてるということを知りました。こんなものでも神様は良しとしてくれました。そして主にお従いし、主にお仕えしてまいりました。まあね、いろいろと皆さんの前で話をすることが多いんですけども、決して、説教が上手だと思っておりません。でも主が語れということを語らせていただいております。神様に見出されて、そして神様のためにお仕えしようと決心して今日まで歩んでまいりました。神様はそれに与えておられるタラント違いますけれども、5タラント2タラント1タラント出会ったとしても素晴らしいものを与えておられます。そしてそれを、用いていくことが、大切ではないかなというふうに思います。第一ペテロのですね、4章の実節にこういう言葉があります。それぞれが賜物を受けているのですから、 神様のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を互いに用いて互いに使え合いなさい。第一ペテロの4章の実節に書かれてあります。どっか皆さんそれに与えている才能能力、まあ、もっと広げて賜物っていうふうにも言っていいでしょうか。それを主のために人々のためにお互いにそれを用いていこうではないでしょうか。主の教会に仕えていこうではないでしょうか。もう一つ3番目をお話して終わりたいと思います。神様は終わりの時に清算をされるんだということを教えられます。清算をするのです。今日の箇所の後のところにも清算のことが書かれてありますよね。終わりの時に清算がないわけではありません。あるのです。その時に神様は何を見られるのか、何を見て評価されるのか、それはいかに忠実であったかということです。まあ今日のところお金を増やしたとかいうところがまああるんですけども、なんか増やすとかね、この世のようなこの世の社会のようになんかね、業績主義ではありません。点数主義ではありません。この世の価値観で学校の生徒で行く学校でやるならば、いかに良い成績を取るか、いかに良い点数を取るかが評価の基準でしょう。会社ではいかに成績を上げるか、いかに車の売上台数を上げるか、コンビニの仕事をしている人いかにたくさん利益を上げるべきか、こうそういうね、業績主義。神様はいかに忠実であったか、小さなことに忠実なものを、大いなることにも忠実であるとイエス様はおっしゃいましたけれども、与えられたその才能、与えられた能力、それに対して本当に忠実に生きたか、それが問われるべきであるの、問われるのです。よくやった忠実なしもべだ、愚かなしもべだ、悪い怠け者のしもべだと言われたくありません。よくやった忠実なしもべだと主の言葉を受けたいと思います。もう一度25章の21節を読みます。主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。私の尊敬する牧先生に中澤圭介先生っていう先生がおられます。前にいた団体の牧師で、理事長したりとか、まあ、いろんな旧約聖書の学者でもある方なんですけれども、この人のいろんな説教を聞いたことがありますが、先生が一番大切にしているところはここなんだって教えてくれました。どんなに教会を大きくしたかではない、どれだけ信者を増やしたかではない、神の前に出た時にお前はよく忠実なしもべだったんだなと言われたい、そのために私は一緒に仕えているんだとおっしゃいました。その終わりの時に、主の前に立つ時に 良い忠実な主だと言っていただけることを私は目標にして主に仕えさせていただいているんだ。その先生を思い出すとこの言葉を思い出すのであります。どうぞ主よ、どうぞ皆さんね、良い忠実なしもべだと言われる人としてこれから歩んでいこうではないでしょうか。お祈りいたします。神様、今日の御言葉をありがとうございます。よく知っているタラントの物語を学びました。神様、あなた私たちを愛して私たちに才能、賜物を、能力を預けてくださいました。私たちがそれをどうか正しく受け止めて、あなたのために、また人々のために与えたその才能を用いていくことができるように助けてください。そしてさらに豊かなものとされるようにと願います。どうぞ主よ、よくやった忠実なしもべだと主のお言葉を聞きたく願います。どうぞ忠実に主よ、あなたに従い仕え続けていくことができるように、私たちのこの地上に与えられたその生涯において、神様どうぞ本当に忠実さを、主に信頼されるそのような心で会いに行くものとしてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。